エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
さあ、年内最後の配信ということで、頑張っていきましょう。今週はですね、日本の今後の音声配信を占うべく、アメリカの話題をお届けしつつ、そして本編では、ソフトバンクがポッドキャストを始めた。また、あの有名ポッドキャストプロデューサーが事業を拡大。さらには、Facebook、Instagram のメタ社が音声 AI を出した。という話題をお届けします。最後までぜひ聞いてください。それでは早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年12月25日、出版ジャーナリスト飯田一志さんの X の投稿です。アメリカでは電子書籍の成長は止まっていて、もはやオーディオブックに抜かれている。
今週はアメリカのオーディオブックに関するデータの話題です。出版ジャーナリストの飯田一志さんが先日ツイッターに投稿していた内容を受けて、私も思うところあったので取り上げてました。飯田さんが取り上げましたのは、アメリカの出版社協会という団体が発表した資料なんですね。で、2024年までにオーディオブックが非常に伸びていると。2016年ぐらいから2014年にかけて伸びていて、かつですね、2024年は電子書籍を抜いたというところを受けて投稿をしてたという感じです。いやー、アメリカではもう電子書籍を抜くほどになったというのは本当に驚きですね。で、これを見たときに、一応ですね、一時ソースも当たろうということで、一時ソースを私も探してみました。そしたらですね、みずほ銀行が同じ出所でのまとめをしていまして、まあそちらは若干古いは古いんですけども、傾向としては同じような傾向が出ていて、なるほどなと思ったので今回取り上げました。そうなんですよね。アメリカ、ここ1年でまたさらにオーディオブック伸びてる感じなんですよね。で、2016年からなんで伸びたんだろうというところを調べたところ、国内オーディオブック大手のオトバンク、こちらのですね、会長の上田渡さんが実はかつてコラムを書いていました。そこからですね、引用したいと思います。日本編集制作協会という団体がありまして、そちらのですね、デジタルメディア部会のコラムの中で上田さんが書かれていることです。で、私もこれ知らなかったんですけども、世界的にですね、2016年障害者差別解消法という法律が施行され、国際的に視覚障害者への情報アクセスを配慮しようという条約など、大きな動きがあったということで、オーディオブックの注目が広がっていったということらしいんですね。で、もともとアメリカではですね、約1600億円以上ものオーディオブックとしての市場があると。ですから、そのスマホが普及する前もですね、こうカセットテープを車にドーンと何十本と積んで、それをですね、とっかえひっかえしながらこう長距離のドライブをするというカルチャーがやっぱりもともとあったということらしいんですよね。もちろんカセットから CD に移ったりという流れはあったとはいえですね、生活の中にオーディオブックを聞くという文化があったということを指摘しています。さらには日本でもそういったことを目指した時期があったが、まあ残念ながらそこまでには至らなかったということも書かれています。日本でも潜在的にはですね、500億円ほどの市場規模はあると言われているそうなんですが、現状では50億円程度と上田さんは見積もっています。その中でも特に英会話ですとか落語といったジャンルがかなり特定されているだろうということを言われているんですが、まあそれを踏まえた上で上田さんはまあオトバンクという会社を作ってカルチャーを作っていこうという気概でまあ彼は取り組んでいるんですよね。かっこいいですよね。そして今回のオーディオブックの成長の背景はそのような背景があって、まだまだこれからも伸びていくだろうと言われているんですが、じゃあなぜ電子書籍をも上回ったのかということについては、私もいろいろと調べたんですね。そうしましたら、アメリカの Kindle の施策が変わったということが、分かりました。というのも、それまではアメリカの Kindle が書籍の値段を自由に変えてもいいという契約を出版社等々取り交わしていたらしいんですね。ただ近年になって、その契約がなくなって、出版社主導で値段を決めるということになった結果、まあ、値引きなどが行われなくなって、で、 結果として紙本のペーパーバッグなどの方が安いというような状況も起きたりするなどして、いわゆる電子書籍としての市場はもう横ばい、成長が止まったということになったそうなんですよね。それと比較するとオーディオブックが非常に伸びているという相対的な、まあ、成長ということがどうやら言えるらしいんですよね。確かに言われてみると日本では再販制度などがあり、書籍の値段を自由には変えられないですよね。いわゆる商業出版では、そういう意味では確かに電子書籍もものすごく普及しているかというと、やはり今でも紙本の勢力の方が強いですし、一方でじゃあオーディオブックが伸びているかというと、もともとそういったカルチャーがあまりなかったというところでは、まあ限定的であると。ただ、幻冬舎の、相良さんなどもおっしゃってましたけども、やっぱりオーディオブック伸びてはいるんだそうです。確かに最近 Amazon Audible もテコ入れをしていますけども、根拠がなくてテコ入れをしているわけではないと思うんですよね。世界的企業ですから、世界いろんなマーケットがある中で、やっぱり伸びてるからこそテコ入れをしてるんだろうというふうに思いますので、そういう意味では、オーディオブック市場は急激に伸びるということはないかもしれませんが、声の明確な価値という意味では、オーディオブック市場が伸びていくというのは、音声配信全体でいい影響があると思いますので、私は2026年、来年も期待したいなと思います。皆さんはどう思いますか？ぜひ、ご意見、感想をお待ちしております。概要欄にあります Google フォーム、または SNS でハッシュタグ、カタカナでクリエコなどでどしどしお寄せください。皆様からの意見、本当に励みになっておりますので、どうぞよろしくお願いします。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、戦略テク関連です。まずはこちら。
2025年12月22日、ソフトバンク、公式オウンドメディア、ソフトバンクニュースの記事です。ながら聞き手お楽しみください。ポッドキャスト始めました。
今週はソフトバンクの話題です。ソフトバンクといえば言わずも知れた日本の三大キャリアの一つ、あのソフトバンクです。そのソフトバンクがいわゆるオウンドメディア、まあ自社の PR の自社媒体としてブログをソフトバンクニュースという形で定期的に更新をしています。その記事の中で今回はながら聞き、まあ、ポッドキャストを紹介する記事があり、それがですね、非常にこう、ユニークだな、ということで取り上げました。と言いますのも、通信会社としましては、まあ、ポッドキャスト、当然そんなに儲かる話ではないわけですよね。通信会社であれば、例えばネットフリックスとの、並行のプランを紹介したりとか、ダゾーンとか、そういったプランをね、紹介すればいいわけですけども、ポッドキャストというのは、通信会社には全く見入りはないわけですよ。まあ、Spotify でさえ、当然音楽を聴いてくれて、有料プランに入ってくれた方がいいので、ポッドキャストってこう、ここまで一つの記事を作ってまで、押すようなものではないはずなんですけども、にもかかわらず、今回記事を作ってきたということでは、まあ、内部でかなり熱量が上がってるんだな、ということを推測しました。と言いますのも、今回、これ記事を作っただけではなくて、なんとソフトバンクニュースというポッドキャストまで始めたというところで注目したんですよね。Spotify と YouTube それぞれで毎週月曜日、木曜日朝6時半に配信ということで、しっかり番組化してきているので、その力の入れようがすごいなと思ったわけです。ただですよ。ただ、そこまで気合を入れてる立て付けを考えたのだから、さぞすごい番組になってるだろうと思って早速一時ソース聞いてみました。するとですね、なんとびっくり。Google の AI であるノートブック LM、AI で自動生成した音源、それをですね、前後に、まあ、ちょっとジングルなど編集をして、もうほぼそのまま出してるというものなんですね。いやー、これびっくりしました。一大大手企業がですね、まさかノートブック LM の音源そのまま出してくるなんてっていう感じです。だってこれ個人でも使えるわけですから、さらにすごいのが、この記事に対してノートブック LM がこう解説をする、トークをするという AI のトークをそのまま出してくると。これ誰が決済したんだろうなっていうぐらい、ちょっとびっくりする立ち回りです。これが週2回、毎週続いていくとなると、どんなコンテンツが積み重ねられていくのか、期待と不安でしょうがありません。以前この番組でも紹介しましたが、例えば野村隆文さんが AI 野村といった AI のボイスで番組を作ったところ、1日で撤退したという話をしました。 また全キャストといって記事集め、ネタ集めから含めてフルオートで AI が作る IT 系ニュースポッドキャスト、こちらもですね、まあそれほどその後ものすごく話題になってものすごくバズってるってのは聞かないじゃないですか。つまり AI で作ったものというのは私たちはまあやっぱり求めていないんだなということをそれとなく私も伝えてきたつもりですが、ソフトバンクさんはどう思ってこの立て付けを考えたんでしょうか。まあ AI が作るから週2回でもいいのかと判断したのかわかりませんが、ちょっとこの動きどうなるか注目していきたいと思います。願わくば音声配信、あ、やっぱり全然バズんなかったという判断をされる、もしくはそういったことを流布されることがないようには監視したいなと思います。そりゃそうですよと、もしこれで人気が出なかったらそりゃそうですよと声を出したいという気持ちで今後もウォッチしていきたいと思います。いやー、びっくりですね。ではどんどん行きましょう。 Spotify なんですが、楽曲のデータをハックされたという話題が先週から話題に実はなっていました。すでにですね、もう2億曲以上ものデータが流出したということで、海賊版サイトへの対応に実は追われています。そして今週ですね、そういったスクレーピングというんですが、そういった手法への対抗策を発表したということです。いやー、だから、Spotify ね、ビジネスの根本ですから、これはもう気が気じゃないでしょうね。ハックする方が良くはないとは思いますけども、ここは一つ踏ん張ってほしいなと思いますね。地上波ラジオなんですけども、FM 那覇、こちらがですね、先日破産申請をしたことが明らかになりました。負債が約2000万ということで、ただ売却、放送事業は売却し継続するとのことです。地方 FM 局もですね、その音声配信界隈と変わらず、やっぱり経営って基本難しいんですよね。だって私たちの周りにラジオってそもそもないじゃないですか。まあ車にはありますけども、逆に言うとそれ以外はないのが多分多数派だと思うんですよね。そういう中で、まあ免許事業として国から免許を付与されて、最低限やんなくちゃいけない様々な制約がある中で面白い番組を作る。ただそれも聞いてもらえる端末はそうそうないっていう中では、今黒字を出している FM 局というのはもうとんでもない苦労をして、まあ、やっているんですね。まあそういう意味では、FM 那覇だけではないんですよね。実際私の地元の四季も FM 局立ち上がったんですが、まあなんだかんだ今、朝霞の地域の不動産会社が事業を譲り受けて引き継いでやってるという感じになってます。結構地方の FM 局は、地方の地域のケーブル局とか地域の不動産とか、もうそういうもう経済基盤が安定してるところが引き継ぐと、まあまあ、売上とか気にせずに、まあ、継続できているというところも実は少なくないんですよね。そういう意味で音声配信、どこも厳しいんですよね。ことあるごとにアメリカではこれだけ一般的なメディアになってる、これから来る来るなんていう話題が不定期に出てくるんですけども、この番組を聞いてる皆さんは、それにはほだされないよう気をつけていきましょう。これが日本の音声配信の現状です。国内独自音声配信のボイシー、こちらがですね、利用規約の変更をしました。コインに関する話題ですね。これはもうかつてから言ってましたので、規定路線という感じです。それから Apple、iTunes という音楽サブスクありますけども、iTunes、こちらの決算が発表されまして、すごいですね。売上7025億円、純利益326億円ということです。いやー、プラットフォームを持っている。そして、音楽のダウンロードを世に知らしめたさすがアップルだなという圧巻の決算ですね。そういう意味で、そういうアップルの後ろ盾があるポッドキャスト、やっぱりなんだかんだ強いなと、安定だなという気はします。国内音声配信プラットフォームのスタンド FM、つい先日までメンバーシップのキャンペーンを行っていました。そして今回ですね、加入者数ランキングが発表され、SNS で話題になっていました。1位はですね、現役リフォームプランナー業界裏話の寸尺カンナさんの番組でした。おめでとうございます。また、ノンフィクションライターの中村厚彦さんもランクインするなどですね、ボイシー以外でも着々と活動を広げているという感じで音声配信の広がりを感じますね。今後も注目していきましょう。
ハ ッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連です。まずはこちら。
2025年12月22日、ポッドキャストプロデューサー野村隆文さんの X の投稿です。この度クロニクルでは新たな仲間として一緒に働いてくださるメンバーを募集することにしました。
今週はポッドキャスト制作に関する話題です。国内人気ポッドキャスト番組のニュースコネクト、また経営中毒といった人気ポッドキャストを制作しています野村隆文さん率いるポッドキャストスタジオクロニクル、ここがですね、新たなメンバー募集をしたということで SNS で話題になっていました。野村隆文さん、先日ですね、ポッドキャストの制作に関する本を出版され、メディア各所でですね出演され、そのビジネスマンも注目を浴びている一人となります。その書籍が重版がかかる、またはですねビジネス書ランキングのノミネートもされるといった話題を広げている中ですね、自社のスタジオを拡大するということで、私は非常に驚きと期待を持ってこのニュース受け止めました。すごいですよね。先ほども言いましたが、地方 FM 局でさえこう破産をするという中で、一方で伸びてるところはこう伸びてるんだということなんですよね。いや、だから音声配信はね、こういうところが面白いんですよね。やり方が本当に如実に出るというかですね、世間の荒波をこういち早く影響を受けるというところではね、本当興味尽きないんですよね。募集について中身を見ていきます。今回募集しているのはコンテンツプロデューサー、そして聞き手パーソナリティ、それから営業ビジネスプロデューサー、さらにディレクターインターンという5ジャンルです。それぞれですね、正社員、業務委託等々あるんですけども、興味ある人はぜひ応募してみてはいかがでしょうか。私もですね、ぜひぜひ応募したいなと思ったんですけど、やっぱりこうオーディオメディアジャーナリストという立ち位置を担保するにはですね、やっぱりその中には入っていけないというところはありますので、じくじたる思いで今回紹介をしております。いや、機会があればね、野村隆文さんの元でお仕事とかしてみたいなという本音としてはやっぱりありますね。レジェンドのそばで仕事をしてみたいなという思いはありますので、ぜひ皆さんよかったら応募してみてください。ただこの記事の中でほうと思ったのは、野村隆文さんの現状の規模なんですよね。いろんな番組を作られているなと思ってはいましたけども、この記事の中で、まあ、外部のスタッフも含めて現状を約15名のディレクター、編集者のパートナーによって支えられていますと書かれているんですね。ああ、これだけの規模だったのかと驚きました。一方でこれだけの人を動かせるだけのお金も動いているんだなというのは、さすが野村さんだなと思わずにはいられませんでした。私が多分ポッドキャスト制作受けるとしてもね、数万円とかの規模になるでしょうから、いや、ここまでは無理だよなと思いつつ、すごいなと改めて思いました。ただ、これを凌駕するほどの今仕事が来てるということなんでしょう。さらには来年の春、クロニクル株式会社ということで法人化もするという徹底ぶりです。年収などもですね、非常に魅力的な報酬体系となっていますので、本当興味ある方はぜひ見てみてください。ただこれ、なんでこんなに驚いてるかっていうのを疑問に思う方もいると思います。と言いますのも、前半でも言いましたが、国内の音声配信市場って、まあ地方 FM 局が破産申請してしまうぐらい、まあそんなに大きくないわけですよ。そんな中で、まあこれだけの人数いながらもさらに拡大するというところは、かなりこうチャレンジには見えるんですけど、実際仕事が来てるという裏もあるんだろうなとは思うわけですね。で、それがすごいなと思うわけです。いや、野村隆文さんなんだからそりゃそうでしょと思う人もいるかもしれませんが、ですがですよ、ここで調べてみました。国内の音声配信企業の正社員数です。いわゆる正社員というのは社会保険に入っている人のことを指しますので、厚生労働省のホームページでその会社を調べますと非保険者数がわかるんですね。なので早速調べてみました。例えば大手ラジオ局の文化放送。ここはですね、非保険者数が109名となっています。そして TBS ラジオは70名なんですよ。さらに言うとですね、私の住んでいる埼玉県、 ここで大手 FM 局 NAC5 という局があるんですが、ここがですね、38名。さらにはですよ、FM 山形。ここはですね、15名なんですよ。ですからもう野村貴文さんは FM 山形とほぼ同規模と言っても過言ではないビジネス規模と言ってもいいかと思うんですよね。さらには FM 岐阜は8名ですし、先ほど出てきましたオーディオブック JP のオトバンク、こちらは非保険者数66名。また国内大手音声広告代理店のオトナル、こちらはですね、非保険者数20名ということですから、その規模たるやと皆さん思いませんか？もうある意味、ポッドキャスト制作の第一人者、まあ、トップ企業と言っても過言ではない、そういう位置に来ているんだなと、皆さん認識して良いかと思います。いやー、もう日本のポッドキャストは野村さんの創建にかかっていると言っても、もう過言ではない、そんな兼用してるんだ。ということで、私も理解を改めました。いやー、野村さん、ほんとすごいです。では、どんどん行きましょう。国内有名実業家のケンスーさん。彼がですね、ポッドキャストのアプリをどうやら始めるようです。X でテスターの募集をしていました。引用します。最近、インターネットをもっと有意義な場所にしたいなと思っているのですが、ポッドキャストに可能性を感じています。ポッドキャストで学びやすくするプレイヤーを開発しているのですが、これのテスターリリース前のサービスを触って意見や感想をくれる人を募集しています。200人ぐらいを目指しています。ということなので、興味ある方はですね、ケンスーさんの X の投稿をぜひチェックしてみてください。AI の進歩と多分関係があるんだろうなという気がします。やっぱり SNS にですね、AI 生成のコンテンツが溢れていく、またはフェイクが分からなくなっていくという中では、音声にリアルを求める。で、その動きを彼らも察知して、というところはなんか分かる気がします。実際、ケンスーさんは YouTube をはじめ、現在多くのトーク番組を立ち上げたり、あとは古典ラジオの深井さんとポッドキャストを始めるなどですね、確かにこのコメントのように手応えを感じている活動の展開をしていますので、どんなアプリが出るのか楽しみですね。ケンスーさんはもともとナナピですとか、様々なウェブサービスを世に出して話題となった人ですから、どんなポッドキャストアプリ、プレイヤーが出るのか楽しみです。期待して待ちましょう。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、音声 AI、音声広告、その他もろもろです。まずはこちら。
2025年12月17日。ウェブメディアギガジンの記事です。いろんな音が混ざった動画や音声から目的の音だけを分離できる AI サムオーディオをメタが公開。
今週はメタ社の音声 AI の話題です。メタ社というと、いわゆる AI 周りですとあまり話題を聞かないと皆さん思いませんか？そんな中、メタ社が AI を出してきた、その名もサムオーディオです。 SAM オーディオという風に書くんですけども、いや、これすごいですね。映像をアップロードする、音声をアップロードする。そうすると、声だけとか、車の音だけとか、あとは A さん、B さんの声を分けるといった、いわゆる切り分けができるというものなんですね。いわゆる編集をするときに、A さんだけの声を大きくしたいとか、外部の車の音を消したいっていうニーズ、本当あると思うんですよね。このサムオーディオを使いますと、ほんと綺麗に音声分離をしてくれるということで、驚きの声とともに話題になっていました。で、私も実際もう試したんですけども、いや、すごいですね。確かに AI 独特の若干こう、音像がぼやかされるところは若干あるんですけども、全然聞ける範囲です。もう AI でここまでの認識ができて、音声分離ができるんだなと。そしてそれをメタ社が出してきたというのが非常に興味深いなと思いました。ただ調べてみますと、メタ社実はいろんな AI のプロダクトを出していたんですね。これ以外にも映像をかなりポップにするフィルターですとか、様々な実験的な AI をリリースしていたんですね。私が知らなかっただけでした。確かにまあインスタグラムのリールとか、様々な使う場面はありますので、やらないはずがないですもんね。というわけで今後2026年、メタ社も音声 AI 周り、私注目していこうと思いますんで、楽しみにしていきましょう。 では、どんどん行きましょう。今週はですね、音声 AI の話題というよりは、AI 全般の話題で、こちらが SNS で持ちきりでした。X、Twitter のタイムラインに流れてきた画像、これをですね、AI で自由に編集できるという改変が、特にイラスト界隈でものすごく話題になっていました。もちろん悪い意味で話題になってました。というのも、自分の作品が勝手に AI によって改変されると。例えば、ある女の子のイラストを投稿した、そうするとその女の子のイラストのファッションを自由に変えられちゃうとか、もうそういう改変が自由にできるということで、かなり物議を醸していました。実際ですね、もう X から離れる、そういった SNS はどこがいいんだということで、ブルースカイなど他の SNS へ移行するといった話題も持ち上がったり、または、自負画像を使うと改変されないよといったハックが紹介されていたり、などなど物議を醸していました。そんな中、私がいつもご紹介しますデジタル関係の著作権に詳しい福井健介先生。彼がですね、このことについて投稿していました。福井先生曰くは、やっぱり利用規約でもう X が画像に関するある程度の権限を持っていると。いうことが書かれている以上は、という内容でしたね。ですので、人気漫画家の方が、もう X には画像を投稿しないといったような発言も出るなどですね、まだまだこの物議は後を引きそうな感じですので、知らなかった方はぜひチェックしてみてください。いやー、だから本当 SNS は2026年、YouTube、X、インスタ、まあ、各所でもう AI コンテンツが溢れていっちゃうんでしょうね。もうこれは避けられないなと、改めて思いました。そういう意味では、AI の音声を出したとしても、多くの方から、こう、リジェクトされる、まあ、受け入れられないという音声は、非常に平和だなと、居心地がいいなと、思わざるを得ません。いや、やっぱり音声いいですな。あと音声広告周りでは今週ですね、もうこれでもかというぐらい Spotify が様々な各所の取材を受けていて音声広告の PR をしていました。プロモーション記事とかではないとは思うんですけども、まあ各所に本当に露出をしていましたね。ですから本気で Spotify 音声広告を売りたがっているんだなということがわかります。ただ一般の人にそれが広がるかどうかは未知数だなというところですね。もしくはリスナーとしてはおそらく広告が増えるんだろうなということは覚悟しておいた方が良さそうです。もちろん素敵な広告、面白い広告とかであれば、まあ大歓迎ですけどね。Spotify もプラットフォームですから、ポッドキャストも稼いでくれということなんだと思います。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回のニュースレター、また、ニュースピックスへの解説コメントの投稿などで、音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひ、今後とも、そして2026年もどうぞよろしくお願いします。先日大掃除をしたんですけども、いやー、大掃除ってやっぱり久しぶりにやると疲れちゃいますね。定期的にこまめにやらないといけないですね。そんな中、あ、これまだあったんだという巨大なものがありました。それがですね、私が会社経営をしていた頃の会計資料です。これ消費税の絡みとかで10年間保存しておかなくちゃいけないんですね。ただ結構な量あるんですよ。要は領収書とか全部閉じてますから、1年がだいたい10センチぐらいの厚さになる資料が、まあ、10年分あるわけですよ。なのである一角にそれ保存してあるんですけども、全く何も使わないあの重たい資料をですね、10年間保管しておかないといけないというところは本当に、ね、なんとかならんかなと改めて思いましたね。そして一人で起業するんであれば本当に法人化はお勧めしないというところを改めて思いました。そういう意味では本当に野村拓文さんすごいなと思いますね。というわけで皆さん、いよいよ年末ですね。次回の配信は新年となりますけども、今年1年間本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。皆さんの年末が素敵な年末年始になりますように。というわけで、お相手はかぐわこと吉田義彦でした。また次回もこの部屋でお待ちしております。そして今年1年ありがとうございました。ではでは、バイバイ。